はい、今日はですね、こちら南阿蘇は樽玉温泉山口旅館からお届けしている TIC エクスペディションでございます、
はい、
さあお便りもご紹介していきましょう。こちら熊本県熊本市28歳会社員ラジオネーム新巨人のひしひし
ひしひし
川の油2回 FMC で小貝橋の人身事故のニュースを知りびっくりしました。
ありましたね。
さらにはパラティが小貝橋アーチをすでに征服していたことで二度びっくり。これは他にも武勇伝がいろいろあるに違いないぞと勘ぐってる私です。びっくりの武勇伝を持ってきました。びっくりの武勇伝。
パラティはいろいろありそうですよね、武勇伝ね。
やってそうだもんな。
そんなないけどね。
無茶なことやってそうだもんね、なんかね。
橋ですでにすごいですよね。私もびっくりしましたもん。橋、その
小貝橋の小貝橋のね、これはあの2階の MC が残ってないから、もうすでに消えちゃってから。
もうないと思う。
アーチになってました。アーチ橋になってましたね。そのアーチをこう登ってった酔っ払いの大学生の兄ちゃんがいましたね。上まで登ったんだけど、降りるときに落ちちゃったっていう、死んじゃったっていう事故があったんですけど、でそれよりも遡ること十数年前、すでに私はそのアーチを征服してたという。
ね、落ちなかった
の。もっと言えばですね、アーチの下の川もですね、小学校の時にすでに川を渡っていたという。
あれなんであそこ渡るか。
昔ね、浅かったんだよ。今ほら、浚渫して深くなったけど、昔渡れたの。でもね、途中ね、歩いてる最中にね、あの友達がね、すっぱって消えて、おかしいなと思ったら下流15メーターぐらい。えらい目にあったの。
すごいなぁ、
そういうことありますよね。武勇伝ってあんまない。
武勇伝
ちょっと死にそうになった
こと。
大食いとか。
大食い、大食いはね、大食いはいろいろありますよ、大食いはね、あの小学校1年生の時に、あの本庄ってところに住んでた時に、近くに暮らしのセンターがあったんですよ。
南ありましたね。
今もうなくなりましたけど、そこの前で遊んでたら、あのほら、あのそうめん流しがあるじゃないの、ほらくるくる回ってるやつ、あれのね、なんかこう屋台みたいなのが出ててね、イベントをやってたの。そうめんのこう何、あの10円払うとそうめん食べ放題っていう。
10円、
まあ昔のことだけど、10円払って小学校1年生でしたけど、1時間半食ってたの。
要はそうめんだけど1時間半も。
あの100回以上はすくったよね。でおじさんがいてね、もう君危ないからやめなさい、
危ないから。
でいやいや、ね、まだ食べられたんだけど、あとは小学校5年生の時に、あの親父がね、うちの親父、あの不器用そうだけどね、不器用なんだけど、あの寿司を握るんですよ。
あら、
そんからね、でかいんだ。しかもね、ほら若い頃空手5段だから力あるのよ。
あ、なるほどね。
ほんでね、
すごい握りが、
そうそう、だからさ、飯ギリギリ詰めの握りができちゃう。でイカをいっぱいもらったんだ、誰か釣ってきて、でイカ刺しでさ、寿司にしたんだよ。ほんでさ、その巨大寿司がね、200貫ぐらいできちゃったの。200貫ぐらい、本当に。
そうか、その200貫を食っちゃ
う。あ、食えなかった。120貫ぐらい。
だってそれってギュッと握ってあるわけだから、まあ普通の寿司の
2個分は。
でしょ、
だから200貫、普通の寿司の200貫ぐらいは、小学校ね、5年生の時。
すごい。
あとはパラディアのほら、カレーの。
あ、ここ一番屋。
ここ一番屋の。
1300グラムカレー。
あれ何度か食ってます
よね。2回食って。あれは一生のうち1回しか食っちゃいけないですよ。ただあれ1回で決まってんの。その代わり私は2度目のやつは番組でだったんで、特別にいぶしを買うて、それでやったんですけども、タイムを4分縮めました。
すごい。
それはそれぐらいですね。
1300g ってすごいですよね。
あとはほら、この間ちょっと熊本で何週間か遅れて探偵大道スクープをやったんだけど、この間なんかね、バカな大学生がね、富士山でね、餅つきをするとかなんとかって考えてね、急須を持ってね、上がるんだけどね、根性なくてね、9合目で諦めて餅ついて泣いてたけどね、俺たちはもっとすごかった。富士山の山頂でテレビを見ようって。
何の意味があるんです
か。いや、これはほら、水郷クラブだから。
ああ、いいですね。
水郷クラブの活動の一環、修行だからね、これはね。
修行なんですか。
水郷クラブ修行だったんだ。
でほら、テレビを持って、テレビをしょいこで担ぐわけさ、14型のテレビ。で14型のテレビ映すためにはさ、インバータとそのバッテリーがいるわけよ。
当然アンテナ
も。でバッテリーはさ、その長時間見たかったから、トラック用のバッテリーだよ。
あのでかいやつ。
でかいやつ。
重たいよ。
重いな。
めちゃくちゃ重たいよあれ。
あれとかをしょいこで背負って、でさ、あと あの60万円する UHF のパラボラと、うん、それと
UHF
のヤギアンテナの、うん、あの10素シグナル特別製のやつがあるんだよ、すごいのが、うん、それを持って、うん、で富士山の山頂を登って、うん、登りましたよ私たちは、うん、もう5合目から延々
出てましたもん、頂上ついて
見たさテレビを、
何を見た、
見ましたか、
何を見たの、
テレビを見たさ、360アンテナも振りまいて琵琶湖テレビ、
いろんな放送局が映るんだ、
理論上はね、青森放送が映るはずだったんだよ、理論上は、映んなかった、
あら、
あ、やっぱ難しかったね、あのね、富士山の山頂からね、実はね、青森が見えてる、見えてる、実は見えないけど、あの空気の層によって見えないけど、もしレーザー光線とかでビューってやったら青森に当たるんだよ、
よくほら、写真家の人が例えばほら、紀伊半島から富士山を撮りましたとかってよく写真があるじゃないですか、
ああ、紀伊半島は写るよ ね、
うん、なんか奈良県から富士山が見えたりとか、そういう感じでしょ、
そうそうそう、
だから要は
そうそうそう、
もう何も遮る障害物がなくて、
だからそういうあのだから水郷クラブのやつは結構多いですね、あとはほら東京タワーに3日連続行ったっていう
んですよ、それ武勇伝なの、
これ武勇伝でしょ、だって熊本から3日連続行ったんですか、
熊本から行ったの、
そうだ、東京にいて3日連続、はい、ね、日帰り3日連続
飛行機で、
飛行機でもちろん、
それは何
飛行機だ
った
の、
何行ったんですか、
え、東京タワーに、
東京タワー見に行ったんだよ、
それは何かのついでじゃなくて、
あ、初日はついでだったんだけど、なんか嬉しくなったんで
嬉しくなった、
初日は日帰りだったけど、で帰って翌日、うん、暇だなと思って、よし東京タワーにもう一遍行こうって、で飛行機乗ってで浜松町から、うん、あのお成門の方出て、うん、もうすぐにはバスで東京タワーね、うん、で東京タワー入ってさ、うん、で特別展望台の上までちゃんと上がって、途中エレベーターがガクンって上まで上がって、うん、で眺めて、うん、でそのまま羽田に戻って、うん、飛行機で帰って、
なるほど、ね、3
日間も、うん、3日連続、うん、でそのたんびにさ、あのお土産コーナーが
あありますね、
そうそう、
あそこでさ、ほらあの金ピカに使った
東京タワー、東京タ
ワー、あれがね、いっぱいあったから、なんでこんなにあるんだろうと思って
あれはほら FMC のね特別グッズの人だから、
そう
そうそう、あれあのリスナーの人で、ね、あれをもらえた人はね、もう本当にあの、うん、もうあの最上級リスナーと言われてる夢のグッズだからね、
ゴールドカード的な、
ゴールドカード、あれはだから俺がね、その3日間で30個ずつ買ったんだよ、
この人って何者なんだろうと思ったろうな、
バイトの人、お土産のおばちゃんのところで、うん、すいません30個ないし30個ですか、
3日連続で、ね、うん、
そう、
うわ
すごい、
変でしょ、
ね、売る側からしたら嬉しいけどね、
まあね、売れるのはいいけど、
ね、
でも一体何使うんだろうと思う、
だからその頃は、うん、その頃はよくありましたよ、だから、うん、テレビ見てたらうまそうなラーメン屋が出てきて、
うん、あ、そういうのあるけどね、
うまそうだなと思って飛行機乗って東京まで行ったってね、一杯のラーメンにね、当時5万円かけたっていう、もうそういうことがありましたけどね、
俺も大阪にお好み焼きを食べに来ましたけどね、
食べたくなって
日帰りで、
そんなことしたんだ、私も行きたい、
とりあえず暇だったんで空港まで行って、
妻さんお金出して、
であ30分後に大阪行きの飛行機が出て、う
ん、
です
ごいね、
チケット買って、
みんなそんなことするんだ、
お好み食って
買
って、
すごいね、
ねえ、バカだね、ラジオネームパンポコリン、ホンダとソニーが相次いで新作ロボットを発表しましたが、びっくりしましたね、
あれすごいですよね、
つい先日までコードで結ばれたただ歩くだけのロボットだったのに、うん、ただ気になるのはこれらを作っているほとんどのスタッフは50歳以上ということです、
そうそう、
ナノ技術、
うん、
ナノテクノロジー、うん、そう、ナノ開発も50歳を超えている人がリーダーシップを、
うん、
ゲップがちょっと20代30代で何か世界的レベルの開発をしている人日本にいますかね、心配です、日本の将来を思うと夜も眠れませんいっそのこと50代60代70代の方たちで会社を起こした方がものすごいものを作るんじゃないかな、若者文化なんて言うけど若者が作ったものって汚い街とだらしないファッションだけじゃないですか、反省、なかなか的を射ぬいた、ねえ、20、30で世界的レベルの開発してる人、うちの変なやつ江森ですね、
あ、
30代で、
うん、30代ですよね、
32ですね、
あの一応あのプレステ2の心臓部はやつが作りましたから、そんなすごいやつが実は SMC に乗るというね、 あの自称社畜ですけど ね、ストレスが溜まってブクブク太ってますけどね、今度来るときはどうなってるだろうかって楽しみなんですけど、まあでもその程度のね、世界的レベルの開発をしてる、あの私も結構発明は結構こう思いつくんですよ。
あ、そうですか。
思いつくんですよ、ほんでこう変なやつエモリなんかと話をすると、それはいけるって話をするんだけど、そこから先の爪が甘いからやんないんですけど、
ね、それが発明してね、それがうまく受け入れられたら今頃はもう
億万長者
ですね、
やった
社長
令嬢なの
だってさ、俺ねあれね、中学ぐらいの時かな、デジタル時計が出てきた時に、最初に思ったのは、あ、デジタルっていうことで、要するにほら中のメカニカルな動きがないわけです、電子機器じゃないの、そうなると完全に、ということはいろんなことができるなぁとふと思って、あ、じゃあ温度計とか作れるじゃんと思った、だから腕時計が温度計になったらええなとか思って、今何時だ、何時だろうと思うと同時に、その外気が暑い時に何度だろうなとか見たからってどうってことないんだけど、なんかそういうのってできたらいいなとか思って特許取れんじゃねえかと思ったのよ。してうちの親父に言ったらさ、なんで取れるわけねえだろって言ったらさ、そのさ5年後ぐらいに取ったやつがいる。どうしたね。だから俺ずっとね、いまだに俺言ってるよ、だから親父にお前のせいだって
親恨んでんだ
そんなんで恨まれてもな。
うちもね、あの親父がね、特許取ってるんですよ、1個。
何
の？あのね、TM 式図書機っていうのがあってね、
図書機、
あの種田守でね、種田守
なんで TM なんだ。
それでね、あの地図があるじゃん、
あります、
地図の等高線をなぞっていくとね、立体図形が書けちゃうんだよ、その立体のそのパースみたいなやつ。
あ、それを発明
したの。で特許取ったの。
ほら、
で売ったんだよ、売れないんだこれが。でさ、そこでさ、あの一行文言を付け加えておけばすごかった。
何？
ただそれと同じ効果をね、例えば電子計算機で行うっていう一行書いておけば、要するにもう 3D の、要するにあの全てのその図形とか地形を書くやつが、全部うちの親父の特許になっちゃう
わけ。そうなんだ。
そうなったらあんたもう今大変よ、本当本当に、今頃ちょっと君らと付き合ってないよ、
ね、なんで、
ね、俺今頃三田佳子の息子かなんか、ね、
あんまじゃ三田佳子の息子だったら
ね、川中美幸の夫とかねそこら辺と仲良くしてたかもしれない
二人とも捕まってんだ、それって
もうそういう、ね、石原君とは似たかもしれないもうそれぐらいのもうねえ
そうなんだ。
もったいないことをしたな。
まあだからうちの親父が特許を取ったのをね、50過ぎてたね、その時はね。
もう90です。損してばっかりですね。
そうバカバカ。本当だ。ねえ。
あと一歩ってところで
ね。ねえ、本当、報われない功労者って感じ。だからこれだってこういうのがね、20年ぐらい経つとね、知ってるつもりに出ちゃう。多分ね、俺も出るんじゃないかなって気がしてるんですよね。ここでね、本当失敗しましたねっていう。ここでね、熊本の酒がまずいなと言わなければと、
あれ
だ
けみんな犠牲だったから
15年前の話ですね、そういうわけでございましてね、
はい、
一旦じゃあちょっと CM に行きまして、ちょっとね、他にも今日いっぱいいますので、
ありますか、
ね、あの声を拾ってみたいと思いますが、声といっても汲み取り屋さんじゃないですよ。